Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, reading from the second part of verse 43 through to verse 45.
ルカの福音書9章43節の後半から45節を開けてください。
While everyone was marveling at all that Jesus did, he said to his disciples,
イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。
Listen carefully to what I'm about to tell you. The Son of Man is going to be delivered into the hands of men.
この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。
But they did not understand what this meant. It was hidden from them, so that they did not grasp it and were afraid to ask him about it.
しかし、弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。
The title of today's message is Why the Disciples Missed the Point.
今日のメッセージのタイトルはなぜ弟子たちは確信を見逃したか。なぜ弟子たちは確信を見逃したのかです。
Let's recall what happened to Jesus just prior to what he tells his disciples today.
イエスがこの話を弟子たちにされたことの前に、どんなことがイエスに起こっていたかを振り返ってみましょう。
Firstly, he was transfigured on top of the mountaintop, and three disciples has witnessed this.
まず山の頂上でイエスの姿が変わって3人いた弟子たちがそれを目撃していました。
Secondly, he has just cast out a demon that his disciples were unable to.
その後でイエスは弟子たちには追い出せなかった悪霊を少年から追い出しています。
So we can reasonably conclude that there must have been some excitement and expectation growing amongst the disciples about where all this was going and where it was going to end up.
ですから、これらのことがちょうど終わった時、終わった後ですから、弟子たちの間に興奮が高まり、期待が膨らんでいたに違いないと言えると思います。
The belief that the majority of the Jewish people had back then about what the Messiah would do was that the Messiah would liberate Israel from the Roman occupiers.
それまでユダヤ人の大多数が抱いていた信念は、救い主が現れ、イスラエルをローマ帝国の支配から解放するということでした。
Was Jesus going to be this one who would finally liberate Israel from foreign control?
イスラエルを外国の支配から解放してくれるのがイエスだったということでしょうか?
Well, Jesus was on a mission of liberation, but it was to liberate us from our sins and from evil spiritual powers.
確かにイエスには解放するという使命がありました。でもその解放は人の罪と悪霊の力から解放するということでした。
His mission went against what people expected because rather than defeating the Roman occupiers he was going to let them kill him.
ですからイエスが持っておられた使命は人々が期待していたものとは反対することだったのです。
And by doing this, he would gain the victory over a much bigger enemy, death.
つまり、それは ローマ帝国の支配を打ち破ることではなく、ローマ人に自分を殺させるということになります。そうすることでイエスはローマ人よりもより大きな敵である死ぬということに勝利することになるわけです。
From today's verses, there are four reasons that the disciples missed seeing what Jesus' true mission was.
今日の箇所にイエスの本当の使命を弟子たちが見逃した4つの理由があります。
Not only do these things apply to them, but if we overcome these things in our own lives, we'll be able to function better.
これらのことは、実はイエスの当時の弟子たちだけに当てはまるのではありません。この私たちも、そのイエスの使命を人生の中で見極めれば、自分の働き、生き方をよりよく果たしていけるんです。
Rather than making assumptions and then acting on those things, we will start to see things as they really are.
自分の中で物事を推定して行動していくよう、いくのではなく、物事の本当を見ていくようになります。
So let's look at these four reasons now.
では、その4つの理由、弟子たちが見逃してしまった4つの理由を見ていきましょう。
The first reason why the disciples missed the point was they were distracted by external things.
一つ目、弟子たちは外部のことに気が散った。外部のことに気が散ったです。
The second part of verse 43 says, while everyone was marveling at all that Jesus did, he said to his disciples.
今日の御言葉43節の後半に、イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われたとあります。
Jesus had just demonstrated amazing power. He had driven out a very stubborn demon.
イエスはまさに驚くべき力を示されたばかりでした。とても扱いにくい悪霊を追い出されたのです。
Remember that his disciples had attempted to drive out this same demon and failed.
思い出してください。弟子たちもこの悪霊を追い出すことを試みたのですが、失敗していたのです。
The people were all fixated on power. In their minds, they had found a powerful weapon in Jesus.
ですから、人々はイエスの力に固着したのです。心の中でイエスの 力強い武器を見つけたと思ってしまっていたのです。
Maybe Jesus could start using this power to get rid of not only spiritual occupiers and oppressors but also the Roman Empire.
人々はイエスが霊の支配や抑圧を取り除けるこの力を使い始めるだけではなくて、ローマ帝国を取り除くためにこの力を使っていくだろうと思ったのです。
Surely he might be able to easily drive them away too.
もちろんイエスにとってそんなことは簡単にできることだったのです。
The problem was they were so caught up.On this idea of power and their external circumstances that they couldn't see what was really going on inside.
でも問題なのは、その時人々がイエスの持つ力と自分たちの外の状況にとらわれていたということです。
God sent His Son Jesus to redeem.All people from Satan's power, and that means the Romans too.
神は一人子イエスを、人々からサタンの力を、解くために、救い出すために送られました。それは ローマ人にとってもそうなのです。
Jesus wasn't going to fight with non-Jewish people because God loves them too.
イエスはユダヤ人ではない人々すら戦おうとはなさいませんでした。それは神がその人々をも愛しておられるからです。
Let's turn to Genesis 22 verses 14 to 18.
では創世記を見ます。創世記22章です。14節から18節になります。創世記22章14節。
So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided.
そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。
The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time.
それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで
And said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and not withheld, and have not withheld your son, your only son,
仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったから。
I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies.
私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。
And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me.
あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。
We've just read part of the account of when Abraham was tested by God and asked to sacrifice Isaac.
今ちょうど読んだ内容は、アブラハムが神にその信仰をテストされて、自分の息子であるイサクを捧げるように言われた話です。
The Lord stopped him and provided Abraham a ram to sacrifice in Isaac's place.
主はアブラハムの手を止め、イサクの代わりに子羊を与えました。
Abraham didn't hold back his only son from God.And God gave His only Son to the world from the descendants of Abraham's son Isaac.
アブラハムは神からいただいた一人息子を捧げることにためらいませんでした。それで神は神の一人子をこのアブラハムの息子イサクの子孫からこの世に送ったのです。
That promised descendant would be a blessing to all nations, not just to Israel.
これはイスラエルだけではなく、すべての国の人々への神の恵みです。
Therefore, Jesus didn't come to fight against any humans. Rather, he came to save anyone who will come to him from any nation on this earth.
ですから、イエスは人間と戦うために来られたのではなく、この地球のどこでもイエスを信じつながる者たちを救うために来られたということになります。
Let's stop seeking to control people with power, but rather through Jesus, let us learn to serve others in love.
力で人をコントロールすることはやめて、イエスを通して愛を持って人に仕えることを学んでいきましょう。
Amen.
Amen.
The second reason why the disciples missed the point was that they were hoping for a different outcome.
二つ目です。弟子たちが確信を見逃した理由の二つ目は、弟子たちは 違う結果を望んでいた。弟子たちは違う結果を望んでいたです。
Verse 44 says, Listen carefully to what I'm about to tell you. The Son of Man is going to be delivered into the hands of men.
今日の御言葉44節に、この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。
When people have their hopes up, when people are excited, it is very difficult to tell them something that goes against that hope.
誰かが自分なりの希望を抱いて、それに興奮しているときに、その希望とは反対のことが起こっていることを話すのは難しいものです。
At the same time, Jesus has to keep them focused on what the real mission is, because otherwise they might have gotten too carried away with their excitement.
でも、イエスは本当のご自分の使命が何であるのか、弟子たちの焦点を合わさなければならないわけです。なぜなら、そうしないと彼らも興奮を持ち続けてしまうからです。
Often we get too carried away in the excitement of what we think is going on when God is trying to move us in a different direction.
この私たちも神が私たちに異なる違う方向に行くようにとしているのに自分の思いを走らせて興奮してしまうことがよくあります。
The question is, are we really listening to him?
ここで問題になるのは、自分は本当に神に耳を傾けているかということです。
Let's turn to Romans chapter 10, verses 17
to 21. ローマ人への手紙10章、17節から21節。ローマ人の手紙10章。17節から21節です。
Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.
そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
But I ask, did they not hear?Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, their words to the end of the world.
でも、こう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか？無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。
Again I ask, did Israel not understand?First Moses says, I will make you envious by those who are not a nation. I'll make you angry by a nation that has no understanding.
でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でないもののことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。
And Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. I revealed myself to those who did not ask for me.
また、イザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。
But concerning Israel, he says, all day long,I have held out my hands to a disobedient and obstinate people.
また、イスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して、私は一日中手を差し伸べた。
Sometimes we head in a certain direction because we're convinced ourselves it's the right way to go.
時に私たちはこれが正しい道だとそれなりに確信してその方向へ向かいます。
This direction might come from our religious background or ideas about what we think God wants people to do.
それは自分の持つ宗教的バックグラウンドとか、神が自分にそう望まれているという思い込みから確信に至っているかもしれません。
For other people, this direction comes from what they see others around them in the world doing, from friends, family, etc.
ある人たちは自分の進む方向を自分の周りの人たちがしていることを見て、この世的に確信したり、また友達や家族によって確信したりします。
However, is the direction we are headed, are our hopes and expectations really what God desires?
私たちが向かっている方向、希望、期待というものは本当に神が望まれているものなのでしょうか？
Are we listening to his voice or are we ignoring it?
私たちは本当に神の声を聞いているでしょうか？無視しているでしょうか？
Let's be the ones who learn to listen and obey the voice of God, even when he tells us something different to our expectations.
神が自分の期待とは違うことを言われても、その神の声を聞いて学び、神の声に従うものとなっていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The third reason why the disciples missed the point is that they blocked out contradictory evidence.
三つ目です。イエスの弟子たちがイエスの本当の使命を使命の確信を見逃した理由、その三つ目は、弟子たちは反対する証拠を遮断した。弟子たちは反対する証拠を遮断した。
The first part of verse 45 says, But they did not understand what this meant. It was hidden from them, so that they did not grasp it.
今日の御言葉45節に、しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味は分からないように彼らから隠されていたのであるとあります。
The disciples and pretty much all of the people around Jesus had an expectation about what the Messiah would do.
救い主に対する期待は、弟子たちだけでなく、イエスの周りにいたほとんどの人たちが同じように思っていました。
Also, the closest disciples by this stage had come to the conclusion that Jesus was the promised Messiah.
最もイエスに近かった弟子たちも、この時点ではイエスが約束され、自分たちに約束されている救い主であるという結論に至っていたのです。
So, Jesus had told them something that contradicted their expectation about what the Messiah was going to do.
ところが、イエスは救い主がすることについて、人々が持っている期待とは反対のことを言われたわけです。
So the disciples only had a few options here.
そうなると、弟子たちに残される選択はこういうことになります。次のようなことになります。
Firstly, they could have changed their deep-held beliefs about the Messiah based on the new evidence Jesus had given them. This would have been the right choice, but it's also the hardest.
まず一つ目、選択の一つ目は、イエスが与えた新しい証拠に基づいて、救い主に対して深く信じてきた信念を変えるということ。これは正しい選択なのですが、一番難しい選択なわけです。
Secondly, they could have then concluded that Jesus was not the Messiah, a wrong choice which was sadly made by many in Israel.
二つ目に、イエスは救い主ではなかったと結論付けること。これがイスラエルの多くの人によって選択された悲しい間違った選択でした。
Thirdly, They could have chosen to ignore this new evidence and continued on believing what they always had, the easy option that the closer disciples chose at this time.
3つ目に、このイエスによって与えられたこの新しい証拠は無視して、今まで持っていた自分の信念を持ち続けるという選択。これがイエスに親密であった弟子たちが選んだ簡単なオプションだったのです。
Let's turn to Proverbs chapter 17, verse 10.
では、箴言17編10節を見ます。箴言17編10節です。
A rebuke impresses a discerning person more than 100 lashes a fool.
悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある。悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある。
This episode with Jesus and his disciples shows us just how patient God is with us.
今日の御言葉の箇所のイエスと弟子たちのエピソード、これはいかに神が私たちに対して忍耐強くあられるかを示すものです。
So often we ignore it when God tries to tell us that we're heading in the wrong direction.
本当にしばしば神が私たちに向かって間違った方向に向かっていると告げようとされているのに、私たちはそれを無視してしまうんです。
We can be foolish at times, yet God is so merciful and gracious to us.
私たちはこのように愚かなことをするものなのです。でも神はとても憐れみ深く恵み深いのです。
He continues to pursue us.
神は私たちの向かう方向を変えさせようとし続けるんです。
However, God's patience should not give us license to continue on sinning.
けれども、その神の忍耐を私たちが罪を犯し続けてよいという許可証にしてはないのならないのです。
Rather, as we become more aware of His kindness to us, this should lead us to repentance, as it says in Romans chapter 2, verse 4.
そうではなくて、許可証ではなくて、神の忍耐強い思いやりにより気づくようになり、真の悔い改めに導かれていくべきなのです。これはローマ人への手紙2章4節にあります。
Let's stop holding on to our wrong beliefs and expectations and start listening to and obeying God's voice.
自分の思い込みや期待に固執せず、神の声を御言葉から聞いて従うことを始めていきましょう。
Then we will be truly wise.
そうすることで、この私たちは本当の賢明さを持っていける、持てるようになるのです。
アーメン。
アーメン。
The fourth reason why the disciples missed the point is that they feared learning anything different.
四つ目、イエスの弟子たちが確信を見逃した理由の四つ目は、弟子たちは自分の理解と理解に反することを学ぶことを恐れた。弟子たちは自分の理解に反することを学ぶことを恐れた。
The second part of verse 45 says, and they were afraid to ask him about it.
今日の御言葉45節に、また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れたとあります。
They had heard something which contradicted their own beliefs, so they put it aside and ignored it.
弟子たちは自分たちの思い込みに反対することを聞いて、それを脇へ置き、無視したのです。
They were afraid to be challenged.
彼らは 自分の思いを考え直すよう要求されるのを恐れたのです。
They were also afraid to look foolish by asking Jesus about it again.
さらに、イエスに御言葉の意味を尋ねることで、愚か者に見られることを恐れたのです。
They preferred the folly of ignorance than the hard task of change.
彼らが選んだのは、弟子たちが選んだこととは、自らの考えを変えるきつさよりも、それを無視する愚かさを選んだのです。
If we study history, we can find many examples where people or groups of people did the same, often to their own demise.
歴史を調べていけば、このように自分自身の転落を招いてしまう同じようなことをしてしまった人々の例をたくさん見つけることができます。
Let's turn for our last reading today to 1 Kings chapter 13 verses 33 to 34.
ではそのことを列王記から見ます。列王記1:13章33-34節です。列王記1:13章。33節、34節です。13章。
Even after this, Jeroboam did not change his evil ways, but once more appointed priests for the high places from all sorts of people. Anyone who wanted to become a priest, he concentrated for the high places.
このことがあって後も、ヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にした。
This was the sin of the house of Jeroboam that led to its downfall and to its destruction from the face of the earth.
このことによってヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになった。
God made Jeroboam king, and he said he would bless Jeroboam if Jeroboam followed his ways.
ヤロブアムを王にしたのは神です。ヤロブアムが神の道をフォローするなら、神はヤロブアムを祝福すると言われたのです。
God gave Jeroboam 10 out of the 12 tribes of Israel to rule over.
神はイスラエルの12部族のうちの10部族をヤロブアムに治めさせたのです。
However, the temple of the Lord was in Jerusalem, in the territory belonging to the other two tribes.
ただ、主の宮、神を祀った主の宮は別の2つの部族に属する土地にあり、取る属するエルサレムの土地の中にありました。
Jeroboam feared that the people's hearts would turn away from him and to the king of the other two tribes if they continued to annually go up to Jerusalem to worship the Lord.
ヤロブアムは自分の治めていた十部族が主を礼拝するためにイスラエルに登っていくことを続けてしまえば、民の心が、人々の心が自分から離れて残りの2つの部族の王に向いてしまうのではないかと恐れたんです。
So what did Jeroboam do?
それでヤロブアムは何をしたのですか？
He built two more temples in his territory and placed calf idols in each of them.
彼は自分の領地に二つの宮を作って、それぞれに金の格子を置いたのです。
He made his own religion that might have looked similar to God's religion, but really was a false imitation.
彼は自分の宗教を作り出してしまったのです。神の礼拝の仕方は似ていたけれども、それは偽物だったのです。
God continually sent warnings to Jeroboam, yet he didn't change.
神はヤロボアムに警告し続けました。でも彼は変わりませんでした。
His fear of losing his people was greater than his fear of God.
自分の民を失う恐れが、自分の部下、自分の人々を失う恐れの方が、神を恐れる心よりも大きかったからです。
After Jeroboam died, this false religion continued to get worse and worse and further away from God's truth.
ヤロブアムの死後、この偽物の宗教はますます悪い形で続いていって、神の真実からかけ離れてしまいます。
At times, some kings came who reformed the religion and made it a bit better, but they never abandoned their false calf idols and false temples.
それでも、その後何人かの王たちがその宗教を改善して少しは良くなったのですが、それでも金の子牛と偽物の神の宮は捨てませんでした。
So eventually God's patience ran out and he drove the ten tribes out of the land of Israel.
そうして最終的に神の忍耐が切れたのです。神は十二部族のうちの十の部族を追い払われたのです。
What do we fear most about changing? What do we fear the most? Changing our ways?Or God.
ではこの私たちはどちらを一番恐れるのでしょう。自分の道を変えることでしょうか。それとも神を恐れることでしょうか。
Don't be like the kings of the ten tribes of Israel who disobeyed God for fear of losing their people.
自分の民を失うことを恐れ、神に従わなかったイスラエルの十部族の王たちのようであってはならないんです。
Fear God and follow His ways, and you will be truly blessed.
神を恐れ、敬い、神の道に従うのです。そうして真の祝福を得るんです。
アーメン。